堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸角佳子さんをゲストに迎えて、生活習慣病予防と健康テーマにお送りしています。諸角さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4週目の今日は飲酒、喫煙と生活習慣病と題して伺ってまいります。さあさあ、日本の喫煙率ずいぶん下がっては来てはおりますけれども、今どのくらい下がってるんですか？する人どのくらいいらっしゃるんですかね？
2022年の調査によると、習慣的に喫煙をしている人の割合は男性で 25%、 4人に1人ですね。女性は 8% です。年代的には40代から50代の男性が3割喫煙者です。減っているとはいえ、約1400万人が喫煙者です。
20代30代の方はもっと少ない。
そうですね、健康意識が少し高くなっているのと、タバコの匂いが嫌いということで、若い方は少し減っているっていうのもありますし、加熱式タバコっていうので、はい、煙の少ないタバコにされているようですけれども、じゃあそれが安全かというと、紙巻きタバコを吸って20年30年経って癌が発生しますので、加熱式タバコが始まってまだ年数が経ってませんので、紙巻きタバコにはない有害物質があるかもしれませんので、何とも言えないと申し上げておきたいと思います。
タバコに含まれる有害物質というのは、ニコチン以外に特に言われているものとしてはどんなものがあるんですか？
ニコチンは依存性をもたらすものなんですけれども、ニコチンが取り込まれると数秒で脳が覚醒するんですね。毎日吸い続けると脳の中にニコチンの受容体ができて、イライラが収まって心地よいと感じてしまうので依存性をもたらします。末梢の血管をギュッと収縮させて、脈拍が増えて血圧も上昇します。まずそれがニコチンの怖いところ。二つ目がタールです。吸い終わったタバコのフィルターはヤニで茶色くなっています。ヤニの元がタールで、タールにはベンゾピレンなど70種類の発がん物質が含まれていて、細胞の DNA を傷つけます。水溶性ですので、唾液にも血液中にも溶け込むため、肺がんだけでなく、口から喉、食道、胃と全身のがんの発症リスクを高めます。1日20本、1箱ですね。毎日吸うと、1年で小さなコップ1杯分のタールを飲むことになります。喫煙者はそうでない人に比べて、肺がんによる死亡率が男性で 4.5 倍も高く、寿命も8年から10年も短くなるそうです。三つ目は一酸化炭素です。一酸化炭素を吸うと脳も体も酸欠状態になって心臓に負担がかかって血圧がぐっと上がります。血管内を傷つけますので、そこに LDL コレステロールが溜まって動脈硬化が進行します。どんながんも早期に見つけるにはがん検診を受けることが大事で、特に肺がんの患者数は 12万人以上で、60歳を過ぎると急激に増加しますので、加齢とともに癌の罹患率は上がる。だから禁煙と癌検診が大切だと心に留めていただきたいなと思います。じゃあ他の病気を言うと、まずは虚血性心疾患も引き起こします。喫煙者の血管は LDL コレステロールが溜まっていて、内腔が狭くなっています。そこにニコチンの刺激を受けると、末梢の血管がさらに収縮して動脈硬化が進行します。そこに一酸化炭素の影響で血液の粘度が増す、固まりやすくなるんですね。で、血の塊が冠動脈の一部を塞ぐと、その先の細胞に酸素がいかなくって、心臓の筋肉が壊死して、ポンプとしての機能が果たせなくなります。同じようなことが脳の血管で起きたら脳梗塞です。喫煙者とそうでない人を比べると、虚血性脳卒中のリスクは 1.7 倍高いそうです。もう一つお伝えすると、肺の病気、慢性閉塞性肺疾患 COPD という病気になりやすいです。肺は直接タバコの煙にさらされるので、タバコの有害物質が入り込むと 0.3 ミリほどの小さな肺胞の壁が次々壊れて、酸素が取り込めなくなります。気管支は炎症が起きて狭くなります。COPD になるとちょっと体を動かしただけで息切れがして、咳や痰が出て、息苦しくなって、筋肉量も減少していくという全身症状が出てきます。COPD は20年以上の喫煙歴があると発症しやすい病気で、年間死亡者数は1万6000人以上です。
タバコと双璧なのがお酒。日本はね、お酒にね、甘い国ですよね。
はい。
日本人の飲酒の実態というのはどうなんですかね。
日本における飲酒量は、高齢化の進展もあって、1992年をピークに、今は8割程度まで減ってきています。厚生労働省は、週に3日以上、1日に日本酒なら1合以上飲む人を、習慣的にお酒を飲む人と定義しています。その習慣的に飲む人も、男性では30年前の2人に1人から3人に1人にまで減りました。女性は若干増えていますが、特に若い世代はあまり飲まなくなりました。たくさん飲んでいるのは男性の50代、60代です。長期的な多量飲酒は肝臓病、膵臓病をはじめ様々な生活習慣病の原因になります。
適正飲酒っていう言葉もあるんですけれども、はい、どのくらいだったらいいんですかね。
1日平均でビールなら 500ml、日本酒なら1合程度です。お酒の種類によってアルコール度数が違いますので、純アルコール量だと 20g 程度です。ビールとか酎ハイの缶にも栄養成分表示ってあるんですよ。その下のところに純アルコール量は何グラムって書いてありますので、一度見てください。例えば、アルコール度数 5% のビールをロング缶1本 500ml 飲むなら、500×0.05 で25。それに、アルコールの比重 0.8 をかけるので、純アルコール量は 20g です。お酒の好きな方には、少なすぎるっていう感想を持たれる方も多いんでしょうが、根拠のある数字なんです。日本人の男性40歳から59歳までを 19,231人、7年間追跡調査した結果と、海外の16の疫学調査の結果を解析して得られた数字で、このぐらいだと肝臓の負担になりにくいアルコール量と言われています。
アルコール 20g だそうです。そして 20g の計算の仕方というのは、その容量かける何パーセントかって書かれているので、その何パーセントかをかけて、そしてアルコールと水ってなったらアルコールの方が比重が軽いので、0.8 をそこにかけると、アルコールの量になる。 そしてそれは二重がお酒の適量ということになるんですかね。
そうなんです。
そうするとこのアルコールの病気に与える影響っていうのはどんなもの？
アルコールはそもそも人の体にとって有害なものなんですね。肝臓でアルコールを酵素で分解するんですけれども、一回目の分解の時にもっと有害なアセトアルデヒドっていうのができてしまいます。これが発がん性もあるんですね。で、そのアセトアルデヒドをもう一回酵素で分解して、つまり二段階で解毒するんですね。もし一気に、あるいは大量にお酒を飲んでしまうと、肝臓での解毒処理が間に合わなくって、有害なアルコールやアセトアルデヒドはそのまま全身に運ばれるので、悪酔いにつながってしまいますので、飲みすぎてはいけないということですね。男性が日本酒を1合仮に飲んだとしたら、肝臓は3時間ぐらいかけて処理をします。女性は女性ホルモンの影響や肝臓の大きさも違うので、男性よりお酒に弱く、もう少し少ない量に抑えることが好ましいと言われています。つい最近、2023年の11月に厚生労働省が飲酒ガイドラインの案を作ったってニュースになったんですけれども、がんや高血圧、脳出血などの生活習慣病のリスクを高める飲酒量を1日あたりの純アルコール量で男性は 40g、適量と言われていた量の2倍ですね。60g を超える多量飲酒はアルコール依存症や食道がん、大腸がん、肝臓がんなどのリスクを高めますということで、飲酒量はできるだけ少なくする方が望ましいと述べています。飲酒によってリスクの上がる疾患はまず高血圧があります。少しでも飲むと発症リスクが上がると考えられています。お酒に強い弱いは関係なくって、習慣的に飲酒量が多ければ血圧は高くなるという傾向があります。それからアルコール性脂肪肝もよく聞きますね。お酒を飲むと肝臓はアルコールの解毒を優先します。脂っこいつまみ、焼き鳥とか餃子とかそういうものを食べてしまうと、その脂の代謝は十分にできなくなって肝臓に溜まっていきます。またアルコールそのものが高カロリーですので、肝臓での脂肪の合成を進めて脂肪肝になっていきます。肝臓での脂肪が増えると脂質異常症も進行させます。脂肪肝放っておくと肝臓の繊維化で肝硬変、それから肝臓がんへと進行してしまいます。お酒を飲むときは一緒にお水も飲んで血中アルコール濃度を上げないように飲んでください。食事をしながらゆっくり飲んで、たくさんは飲みすぎないなど、悪酔いを防ぐ飲み方にしてください。週に2日以上を休肝日を設けて肝臓を休ませてください。お酒を減らした分だけ血圧が低下して肥満予防が期待できます。それと、もう一つ、お酒を飲みながらの喫煙は、体内へのタールの吸収率が増大し、発がんのリスクをさらに高めてしまいます。飲みながらのタバコは絶対にやめてください。
あとアルコールを処理するためのビタミン B1 なんかをね、たくさん取っておかないと大変ですよね。
はい、そうですね。タンパク質の多いつまみを取ってほしいんですけれども、枝豆とか豆腐料理とか、あと野菜サラダなんかも食べていただくといいかなと思います。
今週のゲストは、特定非営利活動法人、日本成人病予防協会専任講師の諸住佳子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、肥満と腸内細菌の関係と、難消化性アルファオリゴ糖というタイトルでお話しさせていただきます。どうしてもダイエットできないという方に必見です。スーパー食物繊維のアルファオリゴ糖が肥満のあなたを救います。 肥満に腸内細菌が大きく影響していることが2006年米国ワシントン大学のゴードンらの研究グループによって明らかとされました。腸内細菌にはファーミキューテス、バクテロイデス、アクチノバクテリア、プロテオバクテリアの4つの門レベルに分類されています。ゴートンらは肥満マウスと非肥満マウスの腸内細菌を比較して、肥満マウスにはファーミキューテス菌が多く、バクテロイデス菌が少ないことを見出しました。そして無菌マウスに肥満マウスの腸内細菌を移植した場合、2週間後そのマウスの体重は 47% も増加し、肥満となっていました。その一方で健常マウスの腸内細菌を移植した場合には、2週間後マウスは健常な状態で成長し、体重の増加は 27% であり、肥満にはならないことを確認しています。この研究によって今ではわかりやすく、ファーミキューテス菌をデブ菌と呼び、バクテロイデス菌を痩せ菌と呼ぶようになりました。このように肥満の原因はこれまで暴飲暴食や遺伝的要因だとされてきたのですが、こういった要因に腸内細菌層のバランスが加わることになりました。 BMI ボディマスインデックスはボディマス指数と呼ばれ、体重と身長から算出される肥満度を表す指数ですが、この肥満の人を数値化した BMI が高い人ほどファーミキューテス菌が多く、痩せ菌のバクテロイデス菌が少ない、すなわち F/B 比率が大きい傾向にあります。その理由にはバクテロイデスが作り出す短鎖脂肪酸の酪酸の働きがあります。酪酸は細胞の脂肪吸収を抑える作用があり、酪酸が多いと太りにくくなって、反対に少なくなると細胞が脂肪を蓄えるのです。またデブ菌のファーミキューテス菌が多くなると、食事中の中性脂肪が分解されて生体内への吸収量が多くなります。つまり同じ食事をしても栄養価が高まり太りやすくなるのです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。